ちは。今日はあいにくの天気ですね。こんな雨の中、わざわざ山の中に入られると危ないですよ。うちは大丈夫です。この山は文字通り、うちの庭ですから。まあ、しばらく離れていたんですけどね。えらい懐かしい気持ちでいっぱいです。まあ、それは、それとして…アンさんからかすかに馴染みのある匂いが漂ってきますが、アンさんがいすゞのお気に入りの人の子ですね。お気に入りだという自覚がなかったんですか？鈍感なお人。あの子、ここ最近は人間に心を開いたりしなかったんですよ。前までは多くの参拝者がこの神社に訪れていましたが、時代が進むにつれてだんだんと途絶えていったのです。態度には出さずとも、あの子をずっと悲しんでいました。誰よりも人間が好きやったからこそ、その悲しみも大きかったのでしょうね。そしていつしか、あまり人間とは関わらなくなっていったんです。そんないすゞのお気に入りになるなんて、大したお方ですね。一体どんな手を使ったのでしょう。神を落とす才能を持っているとは、人の子ながら末恐ろしいですね。でも、あの子がまた人間を好きになってくれたのなら、うちとしても嬉しいことです。寂しそうにしているいすゞを見るのは、気分がいいものではないので。うちですか？うちの名前はしぐれ。いすゞの先輩みたいなものですね。ええ、そしてうちも、ここの神ですよ。一つの神社で一人の神が祀られているとは限らないということですね。まあ、立ち話もなんですから、どうぞ中へ入ってください。ゆっくりと語らいましょう。今日はわざわざ雨の中、いすゞに会いに来てくれたのに、すみませんね。あの子、今日はどこかに行っているようで、あんまり外に行ったりはしないんですけどね。どうやら、アンさんと会うようになってから、いろいろなことに興味が出てきたみたいで。もしかすると、アンさんのために、なんか買いに行ったのかもしれませんよ。今日みたいに雨が降っている時は絶好のお出かけ日和なんです。耳や尻尾を隠しやすいですからね。あの子、あれでも結構つくす子なんです。帰ってきた後、ちゃんと構っていただけるとうちも嬉しいです。ところで、アンさんからは、あの子の匂いもやけど、香ばしくて甘いような匂いもしますね。その袋の中身は何ですか？見慣れへんものみたいやけど。ああ、あの子への奉納品ですか。甘いものが好きな子ですからね。それにしても、毎回奉納品を持ってきてるんですか？ 殊勝なお方ですね。
今時の人には珍しい。
あんまりあの子が厚かましくしてきたら適当に受け流してもいいんですよ。
アンさん変わってはりますな。
なるほどなるほど、確かにあの子美味しそうに食べますからね。それを見るのは確かに楽しいかもしれませんね。でも奉納品ということやったら一ついただきますね。問題ありませんよ。うちもここの神なので、いすず宛てのものは私宛てのものにもなりますから。まあ別にあの子と話し合って決めたわけではないんですけどね。でもむしろ今まであの子が独り占めしてたんやから、その分しっかりと埋め合わせはしてもらわんと。ではありがたくいただきますね。これは何というお菓子なんですか？おー、シュークリームというんですね。うちもあんまり外の世界のことは知らへんもんで、今の時代にはこういうお菓子があるんですね。もう一ついいですか？ありがとうございます。こんなに美味しいものをいただけるなんて、うち感無量です。
本当に美味しい。
どうかしましたか？確かに不思議に見えるかもしれませんね。神なのに人間の食べ物を食べていることが。今こうして人の前に現れている時は人の体に寄せてあるので、基本何でも食べられますよ。でもうちもあの子もどうせ食べるなら甘いものが好きですね。甘さは幸せ。甘いお菓子を食べてると大きな幸せを感じられます。それにアンさん、耳と尻尾も気になるようですね。視線でバレていますよ。ダメですよ、女性の体をあんまりジロジロ見ては。冗談です。うちはあの子と違って完全に人の姿になることもできるんですけど、出していた方がなんとなくしっくりくるんです。それにこれどうでしょう。ぴょこぴょこ動くし、尻尾もふわふわでかわいいでしょ。そうでしょうそうでしょう。普通の人間だとこうはいきませんからね。あら、お茶も入れてくれるんですか？って、そういえば随分と懐かしいものが置いてありますね。はあ、なるほど。この器も急須もアンさんが持ってきてくれたんですね。とても懐かしい匂いがします。ああ、なんとなく察してはいましたが、やはりアンさんがこの神社を建立した一族の末裔やったんですね。それはそれは 長い時間が流れたのに、まだ忘れずにいてくださって。いすゞが気に入る理由もわかる気がします。本当にありがとうございます。うちがいない間にかようなことになっていようとは思いませんでした。うち、つい先日まで日本全国の周遊を行っていたんですよ。かつて信仰のあった古くからの神々と交流でもしようかと思いまして。でも残念ながら、あんまり面白い交流はできませんでした。昔、この国はたくさんの信仰にあふれていたのに、今はもう神社もお寺さんも廃れたとこばかり。だんだんとかつてより白だったものを見て回るだけの周遊になっておりました。ああ、別に人間を責めているわけではないですよ。むしろそれだけ人間が立派になったんだと思います。神に頼らなくてももう人間は生きていけるようになった。独り立ちするようになったのなら、それはそれで喜ぶべきことですから。ただ、少しだけ寂しさを感じるのも事実ですね。うちらは本当に存在しているのに、伝説に語られるだけのお化けみたいなものと思われるのは。ただ、周遊を終えて改めてここの神として権限できていることに、言葉では言い表せないほどの感動を覚えました。アンさんとその一族さんには感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。雨の降りしきる中、縁側でまったりとお茶を飲むというのはとても風流ですね。時の流れが遅くなったような、そういう錯覚さえ覚えます。そしてアンさんという人と過ごすのもとても気持ちのいいものですね。もちろん遠い昔にはアンさんの祖先や当時信仰してくれた人と会うこともあるにはあったんですよ。ただ恥ずかしながらまだ当時は偉ぶっていたので、こんな風に日常の時間を過ごすなんてことはしてなかったんですけどね。それでもやっぱり人との交流は楽しいと感じていて、もっと早くにこうやって気さくな態度をとっていれば、うちもたくさんの信仰をもらえていたんやろか。まあうちはよくても、いすゞはそのあたり気にしすぎる子やから反対していたでしょうね。うちより若いのに厳格な子ですから。若いからこそ気を張っているんでしょうね。お菓子ごちそうさまでした。大変おいしゅうございました。なんかお礼をしたいところなんですが、あいにく今何も手持ちがないので、また今度会ったら期待していてくださいね。アンさんがちゃんと神を信じてくれている。特別な人間でもやっぱり感謝の形は言葉よりも物でしょ。うちは言葉だけで安く済ませようとする恩知らずの神様と違いますよ。 そうですね。うちが力を込めたありがたいお守りなんてどうでしょう。うちのこの尻尾の毛で糸を編んでアクセサリーにするのもいいですね。神の一部をお守りにしたらご利益抜群。きっと幸せが訪れますよ。え、物よりも、もふらせてほしいんですか？もふるとは、なんでしょう？最近できた言葉なんやろか？ちょっとよく、わからないですね。なるほど。つまりうちの耳や尻尾を手でふわふわって触り回したいってことなんですね。なんというか、いすずは嫌がりそうなことですね。動物扱いはやめろって嫌がりますやろ。それでもあの子をもふったんですか？やっぱりやり手やわ。それでとってもいい反応していたでしょう。あの子耳も尻尾も敏感やから。だからうちにもなかなか触らせてくれないんですよ。あの子なりに弱みは見せたくないんでしょうね。だからこそちょっかいかけたくなるんですが。でも、どんな理由があったにしろアンさんに触らせてくれるなんて、よっぽどのお気に入りなんですね。あ、ちなみにうちは特に何も感じませんよ。鍛えてますので。他の神々はあまり存じ上げませんが、まあうちらみたいな狐の神様はどれも似たような感じでしょうね。他にも動物的な部位を持った神様はどれも敏感なはずですよ。ちょっと面白いですよね。ああ、それでうちの耳と尻尾をもふるって話でしたね。いいですよ。これでお礼になるなら安いものです。まあうちの毛は安いどころか高級品ですけどね。さあどうぞお触りください。耳を触るのそんなに好きなんですか？耳の中まで触るんですか？いや、ないですけど。別にくすぐったくありませんよ。何も感じませんから。うちの毛並みどうですか？綺麗でふわふわで柔らかいでしょ？大丈夫やの？おかしいな。次は尻尾ですか？
もちろんいいですよ。
え？どうぞ。大丈夫いやよ。あ、でもその触り方は、そんな品定めするような。もう好き。
ケベな人やわ
でもほら、もふりがいのある尻尾でしょ。キツネの神様として尻尾の毛並みがよくないなんてことがあってはいけませんからね。だからきちんと手入れをしていつ触られてもいいようにしてるんです。でもアイさんに触られるのはなんか一旦中止です。もううちの反応を見て楽しんでいるんでしょう。ワンさんがいい気持ちになれるように触らせているんですよ。置いてはいけません。そうです、そうです、そうやってちゃんとゆっくり毛並みを楽しんでください。度が過ぎたらうち怒りますよ。
だからそういうのはダメってもうやっぱり楽しんでるやろいや待って、そこ
おもちゃにして楽しんでるのはよーくわかりました。神様をもてあそんで楽しむなんて不敬もいいところです。うちがもっと厳しい神様やったらたたってるぐらいの大罪なんですからねどないですか、一つも体が動かせないでしょう。あら、イスズにも同じようなことをされたんですね。でも、うちの力はあの子よりも強力ですよ。絶対に眉一つ動かせないんですから。それにしても、うちにここまでさせるとは大したものですね、アンさん。ん？いえいえ、全然怒ってないですよ。仮にも神ですからね。ただ、イスゼのお気に入りの人間、どのくらい立派な人かと期待していましたが、えらい立派ですね、アンさん。感心しましたわ。アンさんはもふるためにうちらに近づくような変態なんですか？お供え物も楽しく話して心を開かせるのも全部打算でしているんですか？今さら否定しても信じられません。アンさんは絶対に楽しんでいたんですもの。そういうわけでお返しです。うちもアンさんのことくすぐってあげますね。さっきさんざん触ってくれたこの尻尾でさぞくすぐったいことでしょうね。ほら、行きますよ。覚悟してください。自分自身もくすぐったいのには弱いんじゃありませんか。こんなのでよくもうちをくすぐることなんてできましたね。もしかして仕返し
たかったんですか？安心してください。アンさんが泣いて許しを請うまでやめませんよ。むしろ泣いてもやめません。うちは器が大きいつもりですが、失礼な相手も笑って許しては、神の名が廃るというものですからね。何です？いすずにもこうやって仕返しをされたんですか？それなのに懲りずにやっているとは、なんとまま救いがない人だこと。アンさんって人はほんとおもろいな。ああ、勘違いしてもらっては困りますが、うちは今の時代の人の子も普通に好きなんですよ。神頼みなどせず、時に自力で、時に力を合わせて道を切り開き、生きていく人々。けなげで愛おしいではありませんか。もちろんどこかの誰かさんのような、神をもてあそぶような愚かな人も含めてですよ。で、何を普通に話しているんやろうか。うちはアンさんをお仕置きしてるんですからね。ほら、ほらほら。そうです、そうです。目いっぱい笑って、泣いて、うちを楽しませてください。うちの耳はそろそろ許してあげましょう。次はもう片方に。新鮮な小そば湯さんに目を見開いて、まあ可愛い姿ですね。くすぐったいですよね。ただ簡単には解放してあげませんよ。それにしても今になってこの神社にアンさんが来たのは、なんかの運命かもしれませんね。つまりこうしてうちに捕まり、もふられることも運命。うちが言うと説得力あると思いませんか。今の人は運命など信じないかもしれませんが、アンさんが信じてくれればそれで十分です。信じる心が、信仰がなくなれば神はそこにいる理由を失います。もしうちらがいなくなれば、この山やアンさんの一族もどうなるか予想がつきません。一蓮托生、運命共同体というわけですね。さあどうでしょう。信じるか信じないかはアンさんの自由です。いえいえ、脅迫などではありませんよ。神がそのようなことするはずがありません。たまに立ち寄ってお供え物を持ってきてくれるだけでいいのです。簡単でしょ。はあ、またよからぬことを考えていますね。お顔を見ればわかります。ほらほら、もっとくすぐったくしてあげます。うちが偉大な神やってこと、よーく体に刻み込んでくださいね。いすずよりも年上やし、格も上やし、うちはとにかくすごいんです。そんなうちにこうやって遊ばれているのはとっても光栄なことなんですよ。 りで話もできていませんね。
本当に可愛いお人。
なぜだかわからんけど、うちもアンさんのこと気に入ってきたわ。うちも丸くなってしまったんかな。歳を取るのは嫌なことですね。あともうちょっとで許してあげますね。はい、そろそろいいでしょう。このまま続けたら本当にアンさんが笑い死んでしまいそうやし。なんというか、ごめんなさいね、ついついやりすぎたかもしれません。でも悪いのはアンさんなんですよ。いくら距離が近くなったからといって、人が神を舐めたらいけません。うちもどんどん興が乗ってしまいましたから、アンさんの気持ちも少しわかりますけども、あと認めたくないけど、うちの修行不足のせいでもあるし、うちにも責任は少しだけあります。でもやっぱりアンさんが悪いです。もう二度と同じ過ちを繰り返さんでくださいね。本当に罰を当ててしまいますよ。わかりましたか？うん、わかればよいのです。では言葉はいただきましたので、次は物です。またおいしいお供え物を持ってきていただければ、すべて水に流して差し上げます。今度はいすゞの分だけじゃなく、うちの分も含めてね。なんならもっといっぱい持ってきてもいいんですよ。多すぎて困るってことはないんですから。いいですね。ではうちと契約しましょうか。アンさんがすっぽかすような人だとは思っておりません。うちがしたいからするんです。久方ぶりの契約を。昔は神との契りの際、儀式をしていたんですけど、今はもう口約束でいいでしょう。アンさんが行動で示してくれればいいんですから。また会いに来てくださいね。ここで待ってます。そろそろ日も暮れてきますし、遅くならんうちに山を下った方がいいでしょう。それではまた今度会いましょう。約束ですからね、アンさん。
よくもまあバカ面で寝ていたものじゃの。
ほんと神様をあの手この手でいいようにも振るような大悪人が存在しているとは、世も末ですね。
ふっふっ 驚いておるな。じゃが、お主とてこの力で縛られるのは初めてではないじゃろう。それとも、わしらの扱いにも慣れたから反撃などされんと思っておったのか。
甘い、甘いですよ。シュークリームよりもずっと甘い考えです。いすずと共にどうやって復讐をしてあげようかずっと考え続けていたのですから。
その甲斐あって、こうやってお主の間抜け面が見れていい君じゃ。
さてさて、お休みの時間ですが、今までの仕返しをさせてもらいましょうかね。
言っておくが、今日のわしらは本気じゃぞ。お主には非常にすまないが、これも因果応報。神が人に舐められてはいかんのじゃ。覚悟して受けてもらおうぞ。
そんなに身構えないでください。なんも痛いことはしませんよ。アンさんへのお仕置きがしたいだけであって、苦しめたいわけではないんですから。
まあ、これはこれで辛いじゃろうがな。一晩限りの苦しみと思って観念するのじゃ。
よいし、こういう感じでいいでしょうか。
うむ、お主の耳元にこうやって座り込んで何をしてやろうか。
うちらはアンさんの抵抗を封じる以外何も力は使いませんよ。手だって出しません。その代わりにこうやっていっぱい耳元でささやいてあげましょう。
どうじゃ、こそばゆいじゃろう。今夜は絶対に寝かしてやらんからな。
うちも今夜ばかりは温情はなしですからね。ザクザクしてる姿可愛いですね。でも、いくら可愛い顔を見せてくれても満足はしませんからね。
あと、そうじゃ、お主には言っておきたいことがあったのじゃ。わしが神社におらん時があったじゃろ。あの時、奉納品をあろうことかしぐれに全部食わせたそうじゃな。
そんなことありましたね。でも、アンさんがうちに全部食べていいって言ったんですよね。それぐらいうちのことが気に入ってるってことですよね。
な、お主との付き合いはわしの方が長いじゃろう。わしはあの日は何も食べられなかったし、あれ以降も何かとしぐれに横取りされておるんじゃからな。こうなったら、その復讐もせねばなるまい。絶対に寝かせてやらんからな。わしの悲しみを知るがいい。これからずっと食べ損ねた菓子の名前を読み上げ続けるからな。シュークリーム、塩まんじゅう、ロールケーキ、マロングラッセ、エクレア。
こんな夜中に起
菓子の名前を言い続けるなんて、別の意味でも拷問かもしれませんね。でも、こんな時間にお夜食なんていけませんよ。まあ、そもそも体を動かすこともできませんけどね。それに、それを言ったらうちがおらん間、いすずは随分とおいしい思いをしていたようですし。みたらし団子、柏餅、ショートケーキ、スイートポテト、マフィンにエッグタルトも、またうちのために買い直してくださいね。いすずにはいいですから。
それは許さんぞ。わしが食べられないのは困るし、あまりにこやつに奉納品ばかり買ってこさせるわけにもいかんからな。
そんな気を使うなど、よっぽどいすずはこのお方が気に入ってるようですね。
もしかして好きになったとか。
そんなわけないじゃろ。わしが人の子などに恋をするなどと、こやつはわしの家来のようなものじゃ。神たるもの、配下に気遣うのは当然じゃろ。
いすずがそう言うんやったらそれでもええですけど、うちはあんさんのこと好きですよ。嫌いな相手にこんないたずらはしませんからね。
くすぐったいですか。
こっちもくすぐったいであろう。お主にとってはわしの声の方が聞き慣れているじゃろう。その声がすぐ近くで聞こえてくるのはどういう気分じゃ。そわそわしてはこんか。
気持ちよさそうな顔。眠れない苦しさよりくすぐられる気持ちよさで興奮しとるんちゃいますか。まあうちとしてはアンさんが眠れないのなら目的は達成ですけどね。でもなんや悔しいから、まだまだ許しませんよ。いっぱいゾクゾクさせちゃいます。まあアンさんはうちらが近くにいて話してるだけでも眠れんようですけどね。
ほんと、その程度のくせにわしらを手玉に取り寄って不尊なやつじゃ。じゃが、こうしてやり返せるのはとっても気分が良い。今まで散々もふられた仕返しなのじゃ。少し寝苦しい程度では許してやらんからな。今夜は徹夜じゃ、徹夜。朝まで寝かしはせんぞ。それで明日また神社でなら眠ってもいいじゃろう。まあわしらの本拠地で眠って無事でいられるとは保証せんがな。
どんないたずらがいいですか。寝ている間に顔に落書き、それとも二人の尻尾で耳の中をこしょこしょしましょか。やるからには半端はしませんからね。なんといってもうちら神ですので。
もうこれだけ近くで喋っておるのになんで眠そうなんじゃ。もしかしてすごく疲れておるのか。
くすぐったいのも気持ちよくて眠くなったんですか。
はあ、なんとも、まあしょうがない人間じゃ。前々からどこか他の人間とは違うと感じておったが、こうも盗作的とは。
そんな人間を気に入ったのはいすずやないですか。まったくもう変な人と引き合わせてくれましたね。
そう言いつつにやけておるぞ、しぐれよ。まったく、わしらの攻撃に耐えたのならば仕方あるまい。ぐっすりと眠らせてやろう。
今度は頭を優しく撫でてあげましょうか。よしよしよしよし。
それとも手を握ってやった方がよく眠れるか。眠そうにしている顔は赤子のようにあどけないの。
今夜こそは許さないと思っていましたが、気持ちよさそうなアンさんを見ていて大人げないなと感じてしまいましたね。まあこれもまた新しい人と神の関係性ということで許してあげましょう。
そうじゃな。まあお主なりにはわしらを敬っているのじゃろう。これで奉納品もなくわしらをもてあそんでいるだけなら許さんかったがな。
ということでこれからも多少ならばもふることも許可しましょう。ただ限度は守ってくださいね。
そうじゃぞ。特に耳の中をいじくるのは少しだけじゃ。あれは本当に耐えきれんからな。
自分から弱点をバラしてそうしてほしいんですか。
違うわ。こうやってあらかじめ言っておけば後からまた思いっきり叱れるからな。ちゃんと言ったのに守らなかったと。
ほうほう、なるほど。まあうちに弱点はありませんし、そんな宣言をする必要はないですけどね。
よく言うわ、実は弱いくせに。お、そろそろ限界そうじゃな。ではわしはそろそろ行くとするか。
そうですね。しばらく寝顔を見守っていてあげたい気もしますが。
何じゃ、わしの着物をつかみおって。
うちのも。もう甘えん坊さんやわ。
そんなに離れたくないのか。本当にしょうがないやつじゃ。
そんなに可愛い顔されたらねえ、あんまり邪険にはできませんよね。
もうまさか同じ布団に入って添い寝まですることになるとは。
でもここまでしたのならたまには人間みたいに眠りません？それもまたいい経験やと思いますけど。
そうじゃな。人と全く同じことをすることでよりその気持ちを理解できるというものじゃ。それにこやつめ、もうほとんど意識がないな。せっかくわしが添い寝をしてやってるというのに、もったいないやつじゃ。
ほんと、なんやちょっとつまらへんわ。でも、こうやって体を密着させるのも悪くないですね。
うむ。今日は眠るのを妨害してすまんかった。大好きなモフモフの尻尾も絡めてやるから安心して眠るがよい。
それならうちも。神様 様二人の尻尾をもふりながら眠るなんて、世界一の幸せ者ですね。たっぷりと感謝してくださいよ。
では、おやすみ。
おやすみなさい。